青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで49万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。さて、今回のゲストはムエタイの元世界チャンピオン、キックボクシング元日本チャンピオンで、現在は後進の育成や俳優としても活動されている武田光三さんです。いや、本当青木さん、
はい、
武田さんとの、はい、まあ、こういう関係っていうのもあったんですね。
そうなんですよ、本当にね、あの、うん、武田さんとは、今親しくね、させていただいてますけれども、今ね、
はい、
格闘技の世界でまさに頂点を極めて、今あの子供たちをね、健全な、やはりこう強い精神を持った子供たちを育てようということで、
はい、
そういう子供たちの教育をしたり、それから今ご自身でね、
はい、
ジムを経営されてますので、素晴らしい選手をね育てられて、まあ、日本の国を元気にということで今活動されてます、
はい、そのまあ現役の時のお話ですとか、はい、育成のお話も今日はお聞きできたらなと思っています、
はい、
武田さんには2週にわたってお付き合いいただきます。それではこの後武田光三さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介します。元キックボクサーで現在は俳優としても活動されている武田光三さんです。武田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
おー、すごい
朝からすいません、はい、
もう気合が違います。
そうですね、
ようやく、
はい、
ようやく呼んでいただきました。ありがとうございます。
待ってくださってたんですか。
まあまあ待ってましたまあまあ聞かせて、もちろん聞かせていただいて
ありがとうございます、まあまあ、はい、ちょっと朝から元気が出ますね。青木さん、
よろしくお願いします、
は
い、
よろしくお願いします、はい、じゃあ、はい、まずはですね、武田さんのプロフィールをご紹介させていただきます。武田光三さんは1972年生まれ、東京都のご出身です。大学を中退してキックボクシングの道を志し、プロデビュー。破壊力抜群のローキックと超合金と呼ばれるほど鍛え上げた肉体で頭角を現し、2001年ムエタイ史上4人目の外国人王者となります。そして2003年には K-1 デビューも果たし、格闘技界を代表する選手となりますが、2009年惜しまれつつ引退。現在は俳優業やキックボクシングのイベントをプロデュースするなど、多方面で活躍されています。いや、すごい。青木さんと知り合ったきっかけっていうのは、はい、何だったんでしょうか。
あのね、やっぱりあのうちの受講生で、塚本光照さんというね、
まあ、はい、
あの建築デザイナーがいるんですね、まあ、素晴らしい、あの、まあ、非常に私も恋にしてる友人、今はもう友人なんですけど、当時、塚本さんのご紹介で、
はい、
私のこの存在っていうかですね、まあ、一度青木さんの話聞いた方がいいよっていうことで、はい、講演会に来ていただいて、
そうだった
ね、はい、それがご縁なんですけどね、そのね講演会の時のね、もう武田さんの怖かったことったら半端じゃないんですよ。もうね100、200人近くいる中で、もうね微動だりしないでね私を睨んでたんですよ
僕はですね、はい、まだまあ、とんがっていたっていうのもあるんですけどもなんぼのもんじゃいとどんな話を聞かせてくれんだよっていう、ちょっと上から目線、そうそうそう、まだ当時はすいません、まだ上からで、はい、青木先生の存在をまだ存じ上げなくてですね、どんなこと聞かせてくれんだっていうノリで、
はい、
一発目は行かせていただきました、はい、
約10年前ぐらいの物語でございます。
そうなんですか、
はい
は
い、
睨んでた。
本当にすいません
、でもそこからこんな、ま、親しい仲に。
そうそう、
そうですね、当初はまだ個人でというか俳優とその格闘家、はい、個人で、 活動していたんですけど、4年前ですね、3年半ぐらい前、で会社を起こしてそのジムの経営運営をするようになってですね、もう自分の常識が全くその通用しないっていう事態、これはまずいぞってなって、もう青木先生にところに駆け込みました
最初は睨みつけてたのに、もう数年後には
もう塚本さんに即行お願いして、はい、助けてくださいって言って、そのもうそうです、まあ人間関係ですかね、やっぱり、
はい、そうだったんですか、で青木さんの授業を受けられて、
もうレッスン、はい、そうです、もうセミナー受けさせていただいて、はい、もう本当、はい、一番ひどかった時は会社に行ったらもう誰もいないとか
、はい、あ、そんなことがあったんですか、
まあ、離職ですよね、
離職、
離職、
それは
もうやっぱり、はい、今までその自分でやってきたことに自分自身の方程式を自分だけの正解を他の方に当てはめようとするという外的コントロールですよね、これはもう一番やっちゃいけないことを、はい、でもやっぱりその当時はまあ自分自身があったので、うん、その通りやってりゃいいんだよっていう、ことをやっぱりするとやっぱり人は離れていきますよね、
ムエタイでね、外国人で4人目のチャンピオンですよ、世界王者ですよ、それでもう練習で異常なほどの練習練習練習練習で、すでにこのキックボクシングのね、もちろん世界で頂点上っていくわけですけど、ムエタイの今度世界に行くとなると、もう人の何倍も、もう何十倍も練習した人ですから、それは普通の人はね、精神ついていけないと思いますそう、すごいんですもん、だってすねが、骨が見えてもワセリン塗って蹴り続けたっていう人ですから、
骨が出ててもってことですか、
ね、そうなんですよ僕は ローキックっていう技が得意なんですけど、まあお客様は自分のローキックを見に来てくださるわけですよね、でやっぱ僕、まあ、名メンターずっと15年ぐらいやってて、最後のに出てくるんですよね、やっぱりそこで今日、まあ、コーラ券が多かったんですけど、コーラ券のお客さん満足させなくちゃいけないと、ローキックで蹴ってると、ちょっと何ですか、向けちゃったりするんですよね、そこでやっぱそれでも俺はローキックの選手だと思って蹴り続けると、どんどんどんどん皮がめくれてきて、骨膜がめくれてきちゃうんですけど、うわ 激痛が走るんですけど、でもやっぱある程度ね、10発ぐらい蹴ってるとツーンってなくなっていくんですよね、不思議と
麻痺してくれた、
麻痺してくれた、でまあ忘れ塗りゃいいかっていう、まあとにかくあの時はその お客さんが俺の何を見に来てるんだって思って、俺のロキックだろうって思って、まあとにかくやってましたね、
確かにそれはなんかもう尋常じゃない、
尋常ない、それで試合の時に遺言状を毎回毎試合書いてから試合に臨んでた方なんですから、
そうなんです
ね、僕の場合は必ずどっちかが倒れてるんですよね、まあ、もちろん僕が勝つ時もあるんですけど、はい、どんどんどんどんその戦績が上がってくると、相手もスーパーサイヤ人みたいなやつばっかり、そうすると僕はどっちかというとガンガン倒しに行く方だったので、やっぱそれでか、自分もカウンターじゃないんですけど、打ち合う選手だったので、どっちかが必ず倒れる試合をやっていたので、はい、これなんかあった時のために家族ができてからの話なんですけどね、衣装書くの、はい、なんかあった時の
ために毎回毎回
毎回ね、それちょっと変わってるじゃないですか、内容が、
はい、
お金の話とか、あそれでちょっと変えたり、
もうじゃあ命の危険を感じながらやられてたんです
か。そうですね、いつか行くのかなと思いながら、で2人目が生まれて、
はい、
2009年に父が他界しまして、で2人目が生まれて、あこれは本当に命を懸けることがかっこよくないなっていうふうにふとよぎったんですよね。あこれその命張って家族を守るっていうのが、親父がまだいたんで何かあった時託せるじゃないんですけど、あったんですけど、父が死んで子供2人も生まれて、これでまた自分のやりたいことで、もちろんそれで稼ぐはするんですけど、命張ってますっていう言葉が かっこよくないかもしれないってふとよぎっちゃったんですよね。それはお客さんに対する裏切りなのかなと思って、ね、それでやめました。
いやもうこの哲学が違うでしょ。いや本当にだからもうまさにね、あのもうね半端じゃない、まさにねキングダムの渡部真の真理ですよ。もう大将軍になるぞみたいな、もう命張っていくわけですよ。あの戦場に同じですよ。
確かにどんなに危険なところでも、
う
ん、
そう
ぐーっと、
うん、
それは青木先生にいつもおっしゃる燃えるような願望です。
そう、
心の真ん中のど中心にちゃんとあるかないかは本当に重要かもしれない。
うんうん、すごいですね。すごい初心者な質問で申し訳ないんですが、キックボクシングとムエタイってどういうところが違うんですか？
これはディープな世界なんですけど、僕らからすると全然違うんですけど、例えば、キックボクシングとムエタイも違いますし、キックボクシングと K-1 も違うんですよ。肘があるのとないの、首相撲って言いまして、あのクリンチみたいに組んでから膝が、肘があるないだと戦い方が全然違うんですよ。もう変な話、アメフトとラグビーぐらい違う。
全然
すごいディープな話なんだけど、
ね、ムエタイの方がやっぱり怖いっていうか、なんか鋭さあるような感じがしますね。
そうですね、例えばですけど、日本だと肘でばっくり切られて、じゃあ試合がストップですっていうと、あんまり喜ばれない、価値観の問題ですよね、
はい、
でも向こうだとウォーってなるんですよ。日本だと KO じゃないですか、で肘でカットでっていうとちょっと不完全燃焼、なんだよ血でストップかってなるんですけど、向こうだともうわーってなるんです。それがその
切れ味みたいな、
そうなん
です、技の、
そうです。
それが
国によっても違いますし、求められるものがその場所によって違うのは、ファイターはそれは敏感に感じ取んなきゃいけないのかなと思います。
いつ頃キックボクシングって始められたんですか？
大学2年生の時に K-1 の第1回目が93年なんですけど、あれこれ面白いぞってなって、8人のトーナメントでブランコシカティックっていう当時日本では全く無名の選手が8人トーナメントで3回勝ったら優勝なんですよね、
はい、
その時にほとんどみんな1ラウンド KO で倒しちゃったんですよ。ほんで決勝勝ったら2000万円だ、興味5分ぐらいしか戦ってないですよ。5分で2000万ですよ、
はい、
すごくないですか？
すごい、
はい、
すごい。
で大学辞めました。
お金、
お金っていうか、僕も本当に倉庫に住むぐらい貧乏だったので、常に小学生ぐらい、もう物心ついてからお金ことばっかり考えてたので、なんかそのドカーンってインスピレーションが走りましたね、その晴れで。でラグビーやってて体力に自信があったので、よし俺これで人肌上げてやると思いました。
すごい、
幼い時に、火事にあって家が全部焼けて、で両親の離婚でもう結果的に倉庫に住むという壮絶な生い立ちなんです。
それはいつ頃のお話ですか？
6歳ですか、ね。ばあちゃん、母ちゃん、自分、妹2人だったので、まあ、男自分1人だったので、で母が夜はお酒のお店 で、はい、昼はちり紙交換やってくれて、でこれは俺だろうと思って、なんとか食わせなきゃいけないっていうのはもう小学校からずっと考えてましたね。
そうだったんですね、
はい、
それがだからそういった考えが今の職業につくきっかけでもあった。
そうですね、さあそうですね、うちのちり紙交換の車が母が手で赤いペンキで K を塗ったんですね。そこにメダカってメダカ号なんですけど、メダカってそれも白いペンキで自分で書いたメダカ号っていうのを、要するに近所で走らせるんですよ、音楽鳴らしながら。で、まあでもやっぱ自分も手伝いたいですし、手伝ってって言われたので手伝うんですけど、やっぱり幼な心でちり紙交換ってちょっとかっこ悪いじゃないですか、かっこ悪かったですね、今はないと思うんですけど、だから友達の近くに、家の近くに行くと車の、助手席の下の方に隠れてとかは、まあ、なんか悔しい思い出はあるかもしれないですよね、
まあ、でもね、それが一つのやっぱりエンジンっていう
そうですね、
燃えるような願望のやっぱりその核爆発を自分の心の中に起こしているんですよ、
はい、
だからあのね、将来それこそキックボクシングの世界で頂点に立ち、ムエタイに行ってムエタイの相手の選手と戦った時にムエタイのそのタイの選手っていうのはみんな同じ、もう貧乏というよりも本当にもう命かけて家族を養ってるそういう選手と戦って、そこでいろんなまた思いを経験するんですよね、
はい、
そういろんな経験をされて、
はい、そうですね、
だったんです、そういうキックボクシングを始められて、はい、そこからはどうですか、順調でしたか。
パンパンパンパンパンって日本チャンピオンになって
もうそれがすごい、
すごかったですよ。こんな天井ぐらいまで鼻のピノキオの鼻が伸びてもうすごい調子乗ってました。
あまり挫折とかもなく、
もうほぼ KO で、はい、もうすぐ日本チャンピオンになって、もう日本人相手いねえぞみたいになって、
はい、
で、まあ、野球で言ったらプロ野球選手がその、メジャーの世界見てみたいっていうふうに、あの祖国じゃないんです、野球の祖国のメジャー見てみたい、と一緒で、キックボクシングっていうのはルーツはやっぱムエタイなので、よし、じゃあルーツのムエタイに挑戦しようっていうのが当時の流れだったんですよね、それでその師匠のお前そろそろタイ人とやるかって言って、あ、やってやりますよぐらい、もう全然なんていうんですか、いいっすよみたいな感じだから、あの当時僕十何戦だったんですけど、200何戦のすごい選手が来ちゃったんですよね。でも僕はまだその怖さを知らないので、全然別に成績なんか関係ねえぜみたいな感じでその日を迎えたんですけど、朝の計量の時に微笑みの国ってタイは言われてるので、もうめちゃめちゃこれぐらいニコニコなんですよ、よろしくねみたいな感じで、あ、なんだこいつ余裕だなと思ったんですけど、夜になってリングに上がってきたらアシュラが来たんですよ。もう全然違うんですよ、
別人。
もう僕も顔だけで250針ぐらい塗ってるんですけど、あの肘ありなので、メタイの場合はそれがグワーって硬直すると縫い傷が浮かんでくるんですよ。
うわ怖
っ。だからそのあれさっきと違う人が来たと思って
怖怖
それで両者中央へって言ってね、あの青木先生、今の青木先生よりもっと これぐらいになるんですよね、こんなにやりみつけやってる。僕初めて、それまで柔軟戦の時はシャプロラみたいな、その選手に睨まれた瞬間にこうやってやっちゃったんですよ。
あ、そうでした。
もう怖くて、はい、
へ
ー、それで5ラウンド制だったんですけど、はい、もうグローブタッチの後もずっと逃げ回って、ボコボコにもされないですよね、逃げ回ってるから。それでもう引退しろって言われて、それでもう何ヶ月か引きこもりになって、これどうしよう、俺大学も辞めちゃったし、これで食っていくってチャンピオンになるって言っちゃったし、どうしようってなって、タイに行ってみよう、なんであいつらは強いんだろうと思って、あのタイに行ったらやってる練習は全く一緒なんです。で何が違うかっていうと、先ほどの青木先生がおっしゃってた覚悟なんですよ。家族を背負ってる。
それだ。
そうなんですよ。その僕は日本っていう恵まれた場所で安全安心、辞めてもアルバイトがある、なんか仕事食っていける、でもやっぱ彼らは小さい頃に田舎から、田舎でちょっと強い子が家族の思いを背負って中央に出てきて、それでファイトマネーをここで食べさせてもらいながら、お相撲みたいなもんですよね、食べさせてもらいながらファイトマネーをジムとその選手で折半で、その選手はまたさらに折半して、そのを半分を仕送りする、そういう選手たちなんです、で彼らがもしここで食えなくなったら行く場所がないんですよね、まあ、退路がないんですよね、僕には退路があった、
は
い、その時に経験したのが、試合で負けたり怪我して負けることより一番怖かったのはやっぱり信用を失うことでした。それまで散々応援してもらってたのに、
なるほど、
もうそバンって変わって、もう武田ダメ、面白くない、つまんない、もうその自分の人生の師匠の長いからも、お前もちょっと選手としては厳しいな、ダメだ、
たった1試合で、
その信用で全てを失うわけですよ、
ね、
これはもうその時に腹くくって、死んでも 負けてももう死のうがもう前に出ることだけは絶対にやろうって言って、うん、そこから今のファイトされが固まって、勝っても負けても必ずお客さんを喜ばせて前に出ようって決めた試合がそれでした。
覚悟が決まったんだ ね、
はい、だから僕のベストバウトはそこですね。かっこいい試合したし、
いやすごい、ね、
その次からってどうだったんですか。
ガンガン相撲、うん、その代わり倒れる時も前のめりでしたから、はい、あのパン要するにパンチがこうですね、で顔がパンチが来た時に顔がこうすれば威力逃げますけど、自分も前に出てるもんですから、だから当たる時に僕のパンチも前に出ますけど、相手と打ち合うから相手のパンチもこうやってきますよね。だから僕は倒れる時は必ずボンってもらってそのままに。でもその全然言い訳じゃないし、あの全然美談でも何でもないんですけど、あの負けてコラケンが拍手が起きるのは、ちょっと自信あります。
あ、戦い方がかっこいいんだよねやっぱりね。
それはありましたかね、
うんうん、負けたとしても讃えてあげたいっていう気持ちが
もしかしたらなってくださってるかもしれない、
うん、そうなんです、は
い、全力尽くしてやることも全部やったと、もうしょうがないと、かっこいいと、武田はかっこいいとこうなるんですよ、ファンは、うん、負けっぷりがいいと、こう散っていくところもかっこいいっていうぐらいの戦い方をしたんですよ、覚悟を決めてたから。
そこも含めて応援したくなる、うん、なかなかご自身で言いにくいかもしれないんですが、どうしてそんなチャンピオンになれたとお考えですか。
もう燃えるもう願望そのものですね、あの自分の今の教え子、まあ、教え子って言っても小中学生ですけど、お前本当にど真ん中にあんのかっていうことは常に言ってますね。お前ないよその練習の仕方、お前なんか他のこと考えてんだろうって、その、逃げ道ある、お前逃げ道あんなって言って、その絶対何が何でも一回その信用失ってるじゃないですか、それはもう自分の体は二の次三の次っていう、はい、もう何が何でも絶対っていうのは
信念ですね。
そうですね、
信念は現実を決定する。はい、
これね、そう青木先生にたまに会うとね、あそうだそうだってなるんですよ。あそうだそうだそうそうそう、これこれって思いながら、
はあ、い、すごい。そういったなんか鋼のメンタルってどうやって作られていくんですか。
それ僕逆に不思議で、アナウンサー絶対なりたいって思ったんですよね。
はい、小学生の時に思いました。
それじゃないですか。だから多分なる方ってなんでって多分分かんないんじゃないですか。
あ、分かんない、
分かんないですよね、はい、僕も分かんないですよ。だからその、親御さんに、はい、生徒の親御さんにうちの子願望が弱いって、じゃあしょうがないですって言うんです。こんな危険な、もしかしたら死ぬかもしれないスポーツを無理に絶対やらしちゃダメですよ、僕も僕のジムの第一優先は答え満足でご両親に返す、これが第一絶対条件ですけど、でもご本人のやる気がないところで殴り合い敬礼は絶対させないです、でもし本当の願望がない場合は選手コースじゃなくて礼儀とかそっちの教える、普通の学生コース行ってください、やっぱ選手コースの燃えるような何が何でもっていうところでの願望がないと、例えばじゃあ左目が見えなくなりました、戦ってて右に動けとかそういうことも教えます、こっちの脇が、はい、こっちのあばら行ったら、はい、こっち動けとか、右腹が動いたらこっちの腕が動かなくなったら左に動けとか、そういうことも教えますんで、もう自分の力でリングから降りてくるのを全部ノウハウを教えるので、普通痛いってリング上で子供が言ったらタオル投げますよね。でそれは僕の判断で本当にダメな場合はタオル投げます。でもそのまだいける場合はタオル投げない、自分の力で帰ってこい、どうなります僕、帰ってこいだからなんか要するに燃える願望があるやつは痛いってなった瞬間にうじゃなくて痛いってなった瞬間にじゃあおらってなります。燃える願望があるやつは。
なるほど。
こで力がより出てくる、
もうだから絶対チャンピオンになりたいやつは痛い、で、
で、だから痛いでになるんですか、で
だから当たり前だけどってでも、うん、もう本当になりたくないやつは痛い、うん、あ痛いかもしれないですね、
はあ、なるほど、そこでまた本人の意思、
うん、もう絶対そうです、だからもう絶対無理じゃし、う
ん、すごい、この指導もすごいですね、青木さん。
いやすごいです。いや先日ね、照ノ富士さんと食事したんだけど、十何年間痛みとの戦いですって、ずっと痛みですって、あそれでも戦ってる、だからもう本当にね、話をもう聞いたらびっくりしました。目が覚めて、朝目が覚めた時にも痛みがある、で目が覚める、それでも相撲をやり続けるんですもん。
うわーすごい。
いやだから僕は今お話聞いてて、通じるもう覚悟の違い、やっぱり横綱背負ってる人の覚悟ね、やっぱりチャンピオン、もう本当王者ですから、王者ですから、
そうこの考え方だったら確かにメンタルも鍛えられるなって感じました、う
んうん、信念が洋服着て歩いてるんです
。本当すごいですね、本当その通りですね、はい。さあそして、ね、今回はお時間が来てしまったので、また続きは次回お聞きしたいと思います、
はい、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
元キックボクサー、そして俳優の武田光三さんをお迎えします。武田さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージを送っていただける投稿フォームもございます。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、一生折れない自信の作り方をプレゼントします。たくさんのメッセージをお待ちしています。そしてメッセージを送ってくださった方には、経営や目標達成に役立つ情報を送らせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー杉原凛と、
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆さん今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。